警部は注意して包みを開いてみた。中にはラジオの日本という雑誌の昭和5年12月号が一冊入っているきりだった。それを取り上げてペラペラとページをめくってみると、中頃にページを折ってあるところがあった。そこを開けると白い小布がしおりのように挟まっていて、矢印が書いてある。矢印の示すところには赤鉛筆で棒線のついている記事があった。表題は無線と雑音の研究とあり、大磯 HS 生という人が書いているのだった。大山警部にとって無線の記事は一向ありがたくなかった。彼は雑誌を放り出そうと思ったが、雑音という文字が電車の騒音と関係がありはしまいかと思って、とにかくポツリポツリと読み始めた。すぐに彼は見当違いだったことに気がついたけれども、その記事は思ったよりも平易である上に、その内容は大江山警部の注意を喚起するのに十分だった。無線と雑音の研究を思い立った HS 生は、東海道線大磯駅からほど遠からぬ山手に住んでいる人だった。彼の家にはラジオ受信機があったが、ラジオを聞いているとそれが聞き取れないほどのガリガリという大きな雑音が一日にうちに数十回入ってくるのだった。彼はラジオに雑音の起こる時刻を測ってみたところ、それは毎日決まった時刻にガリガリっと鳴ることを発見した。それから探求を進めていくと、雑音の原因は家の前を通る列車の電気機関車が架空線に接触するところで小さい火花を生ずるためで、ことに大きい雑音は架空線の継ぎ目のところで起こることが分かった。その結果、受信機で雑音を数えながら時計を見ていると、列車が毎時幾キロメートルのスピードで走っているか、また列車はどの地点を走っているかが、家の中にいながらにして手に取るようにわかるというのである。HS 生は大磯付近の地図や雑音の大きさを示す曲線図をたくさん挿入してこれを説明してあった。こりゃ面白い発見だ、と大江山警部は思わず独り言を言った。だがこの記事が何になるというんだ。何か商船電車射撃事件に関係があるようでいて、さあそれはどういう関係だと聞かれると説明ができなかった。ただ漠然たる一致が感じられるばかりだった。警部はそれを自分の科学知識不足に期してちょっと忌々しく感じたのだった。それにしても、一体誰がこの雑誌を送ってよこしたのだ。またドアを叩く者があった。部下の多田刑事であることは、開けてみるまでもないことだった。王と答えると、果たして多田刑事が入ってきた。彼の喜びに輝いている顔色は、何事かを発見してきたのに違いない。課長、とうとう面白いものを見つけてきました。これです。多田はそう言って小さい紙包みを大江山警部の前に置いた。警部はそれを手に取って開いてみると、2個の薬莢だった。ほほう、これはどこにあった？現場付近の佐々木邸の塀の下です。待て待て、これが弾丸に合うかどうか。と警部はやおら立って傍らのガラス箱から弾丸をつまみ出すと、薬莢に合わせてみた。火前。二つはピタリとあって一つのものになった。警部がガラス箱から取り出したのは、殺された一宮香織の体内から抜き取った弾丸だったので、多田刑事の拾ってきたのは、紛れもなくその弾丸を打ち出した薬莢に違いないと思われる。薬莢が二個で、弾丸は一個。そこに謎がないでもなかったが。お手柄だ。そして佐々木邸を当たってみたかい、多田君。早手回しに若主人の佐々木幸吉というのを同道してまいりました。ここに大体の聞き書きを作っておきました。そう言って多田刑事は小さい紙片を手渡した。K 警部は獣のように低くうなりつつ、タダの聞き書きというのを読んだ。よし、会おう。案内されて部屋へ静かに姿を現した佐々木幸吉は、30に近い青年紳士だった。色は黒い方だったが、ブルジョアの息子らしく上品で少し我が強いらしいところがあった。とんだご迷惑をかけまして、と大山警部の口調は丁重を極めていた。実は部下の者がこんなものを、と2個の薬莢と1個の弾丸を示しながら、拾ってまいりましたが、薬莢の方はお屋敷の陛下に落ちており、弾丸はここに地図がありますが、線路を越してお屋敷の向かい側にあたる草むらから拾い出したのです。お心当たりはございませんか？そう言って刑事は白い西洋紙の上にミシナを乗せて差し出した。ただ刑事は課長のデタラメに呆れながら青年の顔色を伺った。一向に存じません、と佐々木はあっさり答えた。指紋がご入り用なら遠慮なく本式にお取りください。大山警部は笑いに赤い顔を紛らせながら、白い西洋紙をそっと手元へ引っ張ったのだった。9月21日の午後10時半にはどこにおいででしたか？受けたまわりたい。家にいましたが、もう寝ていました。私はラジオが済むとすぐ寝ることにしておりますから。お一人でお休みですか？ええ、どうしてです？私のベッドに一人寝ます。妻はまだありません。誰か、当夜ベッドに寝ていられてのを証明する人がありますか？ありますまい。10時半ごろ、何か銃声みたいなものをお聞きになりませんでしたか？いいえ、寝ていましたので。ご商売は？ JOAK の技術部に勤めています。JOAK、あの放送局の技師ですか？大山警部の顔面筋肉がピクリと動いた。そうです。どうかしましたか？ラジオの日本という雑誌をご存知ですか？
無論知っています。
あなたのお名前は光吉ですか？
幸吉です。
大磯に別荘をお持ちですかな？
いいえ。
誰かに恨みを受けていらっしゃいませんか？
いいえ、ちっとも。
邸内に悪漢が忍び入ったような形跡はなかったですか？
一向に聞きません。
大山警部はさっぱり当たりのない愚問に自ら嫌気がさしてちょっと押し黙った。商船電車の殺人犯人はまだ見当がつかないのですか？と反対に佐々木幸吉が口を切った。まだつきません。と警部はうっかり返事をしてしまった。弾は車内で撃ったものですか？それとも車外から撃ち込んだものなんですか？警部は難しい顔をしただけだった。弾を体の中へ撃ち込んだ角度がわかると、どの方向から発射したかが知れるんですが、ご存知ですか？殺されたお嬢さんは心臓の真上をほとんど正面から撃たれたそうですが、正確に言うと、どのくらいの角度だけ傾いていましたかしら。
さあ、それは。
警部はぎくりとした。彼は死体に食い込んだ弾丸の入射角を正確に測ろうなどとは、毛頭考えたことがなかった。
それは面白い方法ですね。
面白いですよ。いいですか、これが電車です。電車の速度をベクトルで書くとこうなります。弾丸の速度はこうです。と佐々木幸吉は三角定規を組み合わせたような線を紙の上に引いてみせて、これが弾丸の入射角です。分解するとどの方向から飛んできたかすぐ出ます。やってごらんなさい。
図の説明。
車と書かれた縦約4センチ、横約10センチの長方形。縦の中央部に右から左へ 進行方向を表すと思われる矢印が走っています。長方形の下横中央に人と書かれた顔面の絵、その顔面から上縦方向に約3センチの矢印 P、 矢印 P から左へ約1センチの矢印 S、 矢印 S から顔面に向け約4センチの矢印 V、 これら矢印 P、S、V は直角三角形になっています。図終わり。後からやってみましょうと警部は礼を言った。撃たれた時、お嬢さんの体は少し右に倒れかかっていたそうですね。ほう、それをどうしてご存知です。警部は驚愕を強いて隠そうと努力するのだった。あの晩、屋敷へ遊びに来た親類の女が言っていました。殺されたお嬢さんのすぐ前にいたのだそうです。ああ、それではもしや日本髪の。
その通りです。
そのご婦人はどこに住んでいらっしゃいます?
渋谷のうぐいす谷アパート。
お名前は?
赤星龍子。
5。大山警部は夜に入っても捜査課長室から動き出そうとしなかった。事件に関係のありそうな謎は後から後へと山積したものの、これらを解くべきキーらしいものは一向に見当たらないのだった。この上は恥を忍び、あえてマントの嘲笑に耐えて、しっかりした推理の足場を組み立てて事件の真相をつかまなければならない。警部はその第一着として、佐々木浩吉の残していってくれた弾丸の飛来方向の計算に取り掛かった。改めて電話で法医学教室へ、カオルの相関の角度は正確なところ幾度となってるかを問い合わしたり、鉄道局を呼び出して、恵比寿目黒間における電車の速度変化を尋ねたりして数字を知ると、懸命に数式を解いた。なるほど、弾丸の飛来方向がちゃんと出てきたので、現場を中心として鉛筆でその方向に長々と直線を引っ張った。それは線路にほとんど90度をなして交わる方向だった。そしてなんとその弾丸線は佐々木邸の北隅を貫いているのである。しかも弾丸線のぶつかった塀の下こそは、部下の忠刑事が薬莢を拾ってきた地点だったではないか。その地点から電車の窓までの最短距離は、近々50メートルしかなかったのだった。小さなピストルでも容易に威力を発揮できるほどの近さだった。それにしても、みすみす自分の屋敷が疑惑の的になると知りながら、この計算法を教えていった佐々木浩吉の真意というものが、警部にはさっぱりわからなかった。彼は課長室の椅子にふんぞり返って、大きい頭を幾度となく振ってみたものの、佐々木の好意と悪意とが互いに相半ばして考えられるほかなかったのだった。じりじりとやかましく課長室の卓上電話が鳴ったのはこの時だった。課長殿ですか?そういう声は忠刑事だった。
そうだ、忠君どうした?
あの赤星龍子を渋谷からつけて品川行きの電車に乗りました。
8時半でした。すると私と赤星龍子の乗っていた車両にまた殺人事件が起こりました。
何?人が殺された?重装会?
そうです。若い婦人、二次金子という名前らしいです。
弾丸の当たったのは、やはり心臓の真上です。
よし、すぐ行く。
乗客は禁足しといたらおうな。
それが皆出ちまったのです。
あまり早く駅に着いたものですから。
バカ。
大山捜査課長はカンカンに怒って、40マイルで自動車を飛ばして、待避線に収容された死人電車に飛び込んでいった。
課長、
こっちに殺されています。と、しょげ返った多田刑事が案内した。
龍子はどうした？
目黒で降りたようです。
死体なんかどうでもよいから、今度からは龍子をその場で取り押さえるんだぞ。
課長、例の十字架にドクロの表彰の入った小布が、死体のたもとの中から出てきました。
第二の犠牲者、二次金子は、二十歳余りの和服姿のマルポチャ美人だった。
弾丸はこの窓から飛んで入ったらしいです。
地点はどうか？
昨日の一宮香織の場合と全く同じなんです。
うん。警部はうなった。
政務社長は倉内銀次郎かどうか？
違います。倉内は今日非番で出てこないそうです。
そう言っているところへ、赤と金との筋の入った帽子をかぶった助役が、真っ青になって飛び込んできた。